あなたとの30をしない。その1、あなたは完璧にできないと分かって諦める。要は完璧にできないと分かっていても完璧を目指す。世の中に完璧はありません。仕事でも完璧を目指せばいいのですが、残念ながら完璧にするのは不可能です。完璧にできましたという人がいれば嘘を言っているようなもの。そもそも人間が完璧ではない動物です。完璧ではない動物が完璧な仕事を果たすのは最初から無難なのです。では完璧が不可能な最初から諦めていたというとそうではありません。ここが今日とあなたの違いが現れることです。あなたは完璧にできないと分かって諦めるのが特徴です。無理です。不可能です。などに言われて完全な仕事を成功させます。では今日はどうするか。完璧にできないと分かっていても完璧を目指すのが今日です。100点の無理でもできるだけ100点に近づきます。100点に近づけば近づくほど1点もあるの膨大な時間と努力が必要ですが、それに屈せず挑戦します。1点でなくてもいいのです。0点1点でもいい。0点1点でも立派な前進です。この世界ではもはや0点1点の争いの世界になります。わずかな差であっても、それが勝負の勝敗を分けることがあります。お金を頂いている限り仕事をするときは、苦しみが必要です。完璧にできないと分かっていても、できるだけ完璧を目指すことです。それが苦しみです。運に求められる姿勢です。完璧にできないと分かっていても、完璧を目指す。あなたとの30をしない。その2、あなたはすごいだろうと自慢しておく。とは、まだまだですと油断しない。あなたは知識が増えて技術が向上すると自慢を始めます。すごいだろうと言って、兄からの同意を得ようとします。冗談なじで言っているのではなく、本気でそう思っています。やはり自分がすごい、かっこいい、一番だ。聞いた実力に意味を燃やします。確かに、ある程度知識や技術はあるかもしれません。どうかしら他の人より早い人もいることでしょう。しかし、どんなに実力のある人でもそう思い始めたら、信号です。自分がすごいと本気で思い始めたら、さらに向上しようとすることを行うようになるからです。それから、もはや自分の磨く必要もないと思って思い始めます。そういう姿勢は、そのうち他の人に慣れてしまうことになります。どうは、ウサギと亀では最終的に亀が立ってしまいました。ウサギは亀より早く早足を持っています。ウサギは自分が早いと安心して油断したら亀になりました。どんなに早くても手を抜けば遅い人になります。勝負の世界の大きいです。だから、あなたであなたから出せません。本当に知識と技術のある人は必ず腰が低いタイプです。世界のことにはさらにすごい人たちがいることを知っています。決して油断しません。プロと競争の厳しい世界を自覚しています。足元では誰かに通じることを知っています。だから知識の習得や技術の向上の余念なくいつもまだまだですと言って手を抜きません。この行動を忘れないという成功とプロには重要です。その秘訣がある限り練習や努力を怠らずトップの座を譲ることはないのです。まだまだですと言って油断しないようにする。あなたとプロの30をしない。その3、あなたは話しばかりで行動しない。プロは黙って行動する。あなたが親しい友人と1時間ほど話をしたために思い浮かべてください。たった1時間とはいえ話をした後には多少の差を感じるはずです。話をするだけとはいえ意外に時間も体力もございます。人生は時間も体力も限りがあります。人生も緩む。私も緩む。緩むです。事実であり、マリオのない真実です。そのために時間と体力を最大限に有効活用した人がプロになります。自分が持ち合わせている資源の量を自覚して一番大切なことに集中することが大切です。あなたと今日は有限である資源の最下に違いがはっきり現れます。あなたはよく話します。時間と体力が有限という自覚が薄いからです。時間も体力も無限にある。そのうち何とかなるだろう。あなたはどこか気の緩みがあります。人生は有限であり、私も有限という意識が弱い。もちろん時は友人と雑談をして楽しむのもいいでしょう。友人との交流を深めたり休憩したり、何の気分転換も必要です。しかし本当にプロになりたいなら何か一つに集中することを決めることです。何か一つに専念するためには必要なものが思い切りして決断が必要です。無駄を省いて一つに絞って集中することです。しゃべり時間とエネルギーを費やすと肝心の技術の向上を費やす時間と体力がなくなります。どんなに話しても技術が向上するわけではありません。一流選手のためです。科目から一流になりました。しゃべらずに節約した時間と体力は全て練習や勉強に投入します。その決断がプロには必要です。結果を出すのは行動だけです。無駄な時間がせず自分の仕事に専念しているのです。話しながら行動する。あなたとプロの30をしない。その4、あなたはできない言い訳をする。要はできることを考える。あなたはできないことがあったときは言い訳をする習慣があります。夢を達成は無難題になって当然です。もちろん目指す夢の内容によっては大きな課題もあることでしょう。言い訳の内容は正当かもしれません。時間がない、お金がない、場所がない、人脈がない、道具がない。しかしどんなに正当でも言い訳をしたら最後です。言い訳をした時点で夢の実現が即するからです。プロは言い訳は正当でも不当でもとにかく言い訳はしたいです。別の手段には方法を考えます。それだけです。なんとか知識を振り絞り実現できる方法を考えます。他に何か方法はないか、別の領地はないか、何がいけないのかと様々な可能性を探します。試行錯誤だったりも先輩でも繰り返して諦めません。諦めないうちにできる手段を見つけます。実力があるからプロではありません。諦めないからプロなのです。実現できる手段を思いつくまで試行錯誤を繰り返す。あなたとプロの30をしない。その後、あなたは今日見ても読めない。今日は模様を見て読む。あなたが初めてサッカーを経験した時のことを思い出しましょう。サッカーを始めた時のことはこれまでゴールラインに集中して追いかけていたはずです。ボールを蹴るスポーツですが、まずはボールに目を向けて当然です。しかし、サッカーに慣れていると、うまくない人とそうでない人が分かります。その差はもちろん技術の差もありますが、それ以上に試合の判断に落ちないです。サッカーで試合を優位に進めるためには、ボールだけを見ていてはいけないということにどれだけ早く気づくかです。サッカーはチームプレーです。全体の判断が必須です。試合の勝利が決まることをうまく試合を進められるようになります。あなたがなかなか結果が出せないのは、見ている範囲が狭いからです。狭い範囲しか見ていないと、思わなくては想定外になって当然です。見ないことは分からないし、把握もできません。あなたは今日見て、もう見ていない状態です。試合で必要なのは、他の選手の動きや自分のポジションの確認という全体の把握です。サッカー全体を確認したら勝利へ導くためにはボールをどうするかが分かります。次に移り切って判断するためには全体の把握が必要です。全体を視野に入れることで他の人が考えていない行動や弱点に気づけるようになります。全体を見ることで流れを読めるようになり、その全体を予想することができるようになります。勝負の世界でもできるだけ先のことを読めた方が有利な立場になります。相手が驚くような攻撃を仕掛けて移動することができるからです。プロになるためには分的把握から全体的把握へと失敗しましょう。試合の勝利の方が有利になるのはあらゆる面で通じる話なのです。もう読んでから興味を読みする。あなたとプロの30をしない。その6、あなたは足利を習うと決める。要は専門のみに絞る。足利を習うと決めるという戦術はあなたが手をつける前提的な失敗です。A もできます。B もできます。C もできます。何でもできます。できることを増やし、時間が広くなれば自分の器の大きさも上限できると思います。多くの人からの運しかし、腹を広げ始めると勝負で負けてしまいます。あらゆる勝負は神戦です。スポーツ、食品、仕事など何でもそうです。ラーメンならラーメンなりに集中しなければなりません。味噌ラーメン、豚骨ラーメン、醤油ラーメンがあります。最近、ターンも始めました。確かにメニューを揃えるのは、上のラーメン屋の特徴です。豊富なメニューは、どの味も完成で終わってしまい、中途半端になります。中途半端なメニューのため、数点の時間もかかり、完成度も低くなります。メニューは多いけど、どれも美味しくなります。美味しいラーメンを作るためには、メニューをできるだけ少なくすることです。味噌は専門店にすることです。豚骨ラーメンなら豚骨ラーメンなりに絞って仕事に専念します。世界一美味しい豚骨ラーメンを目指して集中すれば、必ず差別化されます。それが本当の上のラーメン屋の特徴です。上のラーメン屋のことを便利な少ないです。これだけは絶対に何も負けないことの勝負でもあれば、オンリーワンになり勝利が繁盛するのです。時間に寄せまして集中する。あなたとプロの30をしない。そのなら、あなたは感情的にして計画を立てる。要は効率的にして計画を立てる。まあ、適当に計画を立てよう。気分に任せて予定を立てよう。その時はその時に考えよう。あなたの計画の立て方はいつも感情的です。その時に任せてその場で計画を立てます。気分に任せた計画の立て方はストレスも小さくて取り組みやすいのが特徴です。感情が乗っていることをする方がスムーズなので、体を癒やすくなるでしょう。もちろん気分に乗って仕事をする方が正確にやっている人もいるはずです。しかし、この進め方には注意が必要です。感情的に計画を立てるということは、感情に任せて計画を立てるということです。いつまでもその時にないことは、いつまでも思い越しはないということです。それでは、中継に間に合いませんし、スピードのある仕事を行うこともできません。だから、プロには立てません。計画をその時の感情で立てる限り、あなたからすることはできません。プロはどうするかというと、感情ではなく、効率的に計画を立てます。仕事は仕事です。約束や締め切りを必ず守ります。自分の気持ちをコントロールできることは本当のことです。たとえ、やる気がない時もやる気があるようにコントロールします。仕事をコントロールする前に自分のコントロールになります。仮に予定より遅れていたとしても、予定通りに進めるために仕事の環境を調整できます。効率を最大限に重視して、その通りに計画が進むように感情をコントロールします。感情を調整して効率的に計画通りに進められるようなプロです。その自己制能力があるからこそ、感情の流れをあなたは知ることができるのです。感情を調整して効率的にして計画を立てる。あなたとプロの30をしない。その8、あなたは仕事をする。プロは仕事をしない。あなたは仕事のことを明確に分けているのが特徴です。さあ、今日も仕事を頑張るぞ。仕事をするときはまず、気合を入れ仕事モードになります。仕事中は手を出す仕事に集中します。しばらくして仕事で使えれば、仕事モードから休憩モードに切り替えます。仕事で使えれば、休憩モードは当たり前のこと。 敵は宮殿によって金銭団なりそれさんにもなられます。しかし、今日になると、この場面が恩恵がしまいます。特に、いつ仕事をしていますかと聞いても曖昧な返事が返っています。自分でもよくわからない。うまく答えられない。時には仕事はしていないという驚きの返事が返ってくることもあります。一見すると仕事をしていないように思いますが、違うのです。常に仕事をするのが当たり前になっているため、もはや仕事をしている感覚がないのです。起きている間はずっと仕事をしています。ご自給で食事中、入浴中は仕事をしていなくても仕事のことを考えています。たとえ、恋人と出会う時も頭の片隅では仕事のことを考えています。息をするかのように日常の一部になっている。寝ている時は仕事の夢を見ています。仕事をしていない時でも仕事のことを考えているため、結局ずっと仕事をしているのです。事実上、24時間365日仕事をしているような状態です。それだけ仕事をすれば楽しみにすると思いますが、そこがまた苦の違うところです。そもそも、今日は仕事が大好きです。義務でも、強制でも、命令でもなく、自分が心から望んでしていること。そのため、当時間の仕事も全く苦ではありません。むしろ仕事の際を仕事によって癒している状態です。結果として、能力を最大限に発揮し、仕事の量も質も極限までします。誰にも負けない素晴らしい結果が出せるのです。仕事をしている感覚がなくなることを仕事は曖昧にする。あなたとの30の違い、その9、あなたは現在を視点に考える。今日は未来を視点に考える。ここはどうしなさい。こんなことはわからないのか。細かいことを言おうだけど、先生からの厳しい言葉の中には感情的なものが含まれることがあります。教育熱心な先生ほど重要な罪を作るような細かい指導を徹底します。それもしつこいのが特徴です。残念ながら、そういう先生は往々にして生徒から嫌われます。口臭いが嫌われるように口臭い先生も嫌われてしまうのが世の法則です。しかし、教育熱心な先生ほど他人なる先生です。口臭いことを言えば生徒に嫌われるであることは先生も十分に分かっています。十分に分かっているのになぜそれができるのかというと、生徒のことを心から真剣に考えているからです。先生は生徒から嫌われてもいいから生徒の嫌になる指導をしよう。生徒のことを本気で考えています。こういうことは何になる先生はいません。口臭い先生の言葉に気分を害するようでは話です。先生の言葉を受け入れなくなったら成長の止まりからです。先生からの言葉に気分を害してしまうのは短期的な視野になっているためです。そのまま感情に組み合わされています。しかし、10年後の成長まで視野に入れましょう。今日は長期的に考えます。厳しい教えであることを10年後には役立っていることでしょう。先生の指導のおかげで成長ができた。ここからそう思えるはずです。あなたは現在を視点に考えるから先生の言葉に気分を害します。感謝できません。しかし、今日は未来を視点に考えるから先生の言葉を喜んで受け入れることができます。感謝できます。10年後の未来の成長を真剣に考えた場合、先生の言葉は厳しければ厳しいほど感謝できるようになります。今日はいることを託した徹底的な仕事をしていれば必ず生徒のために役立つ内容のはずなのです。未来を視点に考える。あなたとの30の違い、その10、あなたはよく組み合わせた食事をする。今日は健康につながる食事をする。あなたと今日の仕事にはそっくりです。一生懸命に仕事に打ち込む姿は一見すると大差ありません。成績の良い人と悪い人の勉強をしている姿はほとんど変わりません。もちろん集中力や意識などの違いがあります。しかし、あなたと今日の違いが顕著に現れるのは別のシチュエーションです。仕事をしている時ではなく仕事をしていない時です。例えば食事です。あなたは食事に気を遣いません。美味しいものをよく飲むと学びます。栄養バランスを考えることもなく美味しいものをお腹いっぱいに食べます。若いうちは問題ないでしょう。若い子は誰もが健康です。栄養バランスが崩れた食生活を多少送っても表面に現れにくいです。しかし、表面に現れていないだけで体の中では蓄積されています。その蓄積は年を取った時には不安と表面に出てきます。バランスの崩れた食生活は短期的には下がりませんが、長期的に見ると確実に変えられる影響を与えます。食生活が荒れていると疲れやすくなり、体調不良で休みがちになります。次第に仕事を休むことが増えます。そのためにした時に用途を下がりすぎてしまいます。F1 でシングルはそれぞれ車のスピードには大差ありません。下がるのは1分に入る回数が増える時です。車の調子が悪くなったり、タイヤが熱出しやすくなったりすると1分に入る回数が急に増えます。1分に入って車を停車させている間に一気に差をつけます。一生続けるような仕事をするためには、やはり健康面のケアが必要です。体は資本です。健康な体になってこそしっかり仕事に打ち込みます。苦しみのある人と長く仕事を続けるためにものには気をつけます。健康につながる食事をする。あなたとの30の違い、その11、あなたはすぐ答えを見る。今日はまず自分で考える。年収1歳は 3.0 より大きいことを証明せよ。2003年の日本最高学府である東京大学の入試で出題された数学問題です。東京大学の数学問題は数学の教師でも苦しむような問題が出題されることで有名です。一部のシンプルな問題群です。しかし、シンプルだからこそ難問です。私たちは当たり前のことと考えることがありません。空気はなぜ目に見えないのかという当たり前の事実は普段考えることがありません。年収率は 3.14 と当たり前のように覚えていた人には無理を抜かれる問題です。なぜ年収率は 3.14 なのかと考えたことがない人はほとんどです。まさに自分で考える力があるかどうかを試そうとする絶好の論文です。普段ではわからないことがあれば、すぐに習慣のある人はここで済みます。わからないことがあった時に答えを見る勉強法をしてきた人は考える力がないからです。考える力がないので何をどうすればいいのか見当もつきません。ところに増やす。しかし、普段からなぜどうすればと考えながら数学問題に取り組む人は何らかの目的が見えているはずです。そもそも年収率は何なのか。円を証明するにはどうすればいいのか。こうすれば証明できるのでは。様々な角度から考察して、円周率が 3.0 より大きいことを証明しようとします。円とは何かという原点に対して改めて考え直す必要があります。よく一緒に要求されるのは考える力です。様々な角度から見て、希望の作業を探します。もちろん、どんな人でも考える原点があるのも確かです。一生懸命に考えて、わからないときには答えを見てもいいでしょう。その時も、回答を見てはにするのではありません。深く納得するまで何度も読み返し、体と頭に染み込ませます。まず、自分で考える習慣を持つことです。人生では何問題です。数学の問題ではあらかじめ正解が用意されています。しかし、社会では正解が用意されていない何問題です。受験勉強が難しいのは、社会で必要な考える力を見つけさせるためです。難しい体験と言われている受験勉強は無駄ではありません。社会で通用するような考える力を見つけ、同等に応じた何問を置いているような準備を受験時代からしているようです。自分が考える習慣を見つける。あなたとの30の違い、その12、あなたは応用に取り組む。今日は基本に忠実。あらゆるものには基本と応用があります。あなたは基本と応用と大切なものだと思っています。しかし、今日は基本も応用も同じものだと思っています。事実から言えば応用とは基本の延長に過ぎません。どんなに複雑な応用も小さな単位は基本の組み合わせによって成り立っています。例えば、料理です。どう作ったのか想像もつかないような豪華な料理も細かく分解すれば基本の組み合わせです。調味料と食材の組み合わせによって成り立っています。豊かに重ねた水からの工夫を出し、豪華な料理ができています。どんな料理でもそうです。どんな勉強でもそうです。どんなスポーツでもそうです。応用とは基本の組み合わせです。故に今日は基本決定します。そんなしっかりできればこれから応用できるようになることを知っているからです。どんなに難しい数学問題も足し算、引き算、掛け算、割り算の組み合わせです。数学ができる人ほどこの計算の正確に素早くできます。だから応用へと接続ができます。きっと量産数やジャーニアもそんな素早いです。素早い速さ、角度、タイミングによってヒットや困難になります。素早いという素早いからこそヒットや困難も重要です。その徹底するからこそ応用につなげていきます。そんなできない人は応用もできるはずがありません。足し算ができない人は公式を使った問題が解けるはずがありません。素早い引き算のきっと量産者に困難が出たりするはずがありません。本来、よくしまうことを損で単純なことばかりをしています。量が上手な人ほど考えた食材です。損量が上手です。数学ができる人ほど足し算、引き算、掛け算、割り算が正確で素早いです。きっと量産数だったほど素早いしています。なぜそんな人からやっているのと言われる人が正しい結果を出します。そういう世の中です。世の中の応用は損の組み合わせです。あなたとの30の違い、その13、あなたは上達すれば損の卒業する。要はどんなに上達しても損の卒業しない。誰でもスタートラインは同じです。初めこそは上達の前に悟しがありません。上達曲線は誰でも同じような曲線です。あなたとプロの差は初期には現れません。さらにあなたとプロと言われ始めるのは上達してからです。上達したあなたは典型的な失敗例として次のことを行い始めます。上達したら損の卒業して応用問題と取り方を十分に損ができるようになったので損は卒業して次に応用問題にセットアップしようとします。一見すれば当たり前の順番です。しかし応用問題で取り組み始めしばらく数を成長に限りが見え始めます。原因は損問題を卒業したためです。ここがあなたの見落としがしなくてです。どんな応用も損ではないです。損をやってしまったので損の成長を求めます。すると応用もなくなるようになります。せっかく積み上げてきた波とはどれから崩れ始めます。では、今日は上達したときどうするのでしょうか。今日は永遠に損の卒業しません。そんな自由時代にやらせるようになったら損同士を組み合わせ始めます。この方法なら損の卒業せずして応用に取り組みます。それが本当の応用です。どんなに上達しても損はいつまでも必要です。波動を大きくしようとすることをしっかりした場合が大切なのです。上達しても損は永遠に卒業しないようにする。あなたとの30の違い、その14、あなたは3の子に耳を塞ぐ。今日は3の子に耳を傾ける。誰でも初めから完璧な人はいません。しかし、できるだけいい結果を出すためには 100% に近づけるという努力が必要です。100% はクレームの内容を反映させていくことで次第に近づけていきます。もし経営者のお客様からのクレームに耳を傾けなくなったら失礼が始まります。お客様からのクレームは悪いことを直してほしいという訴えです。値段が高い。サービスが悪い。 もっと営業時間を長くしてほしい。クレームとはいえ、実現の難しい範囲を回ることでしょう。確かにクレームを言われれば、誰でも気分が害します。身を挟みたくなります。むしろ したくなります。しかし、クレームで報告される内容を正しくしていると、事態はさらに悪化します。一人のお客様が不快に感じたことは、他のお客様も同じように感じているはずです。要望は後回しにしてもいいですが、クレームだけは後回しにしてはいけません。むしろ最優先です。悪い評判はすぐ広がります。印象が悪くなれば、店が仕事が悪くなってしまうのは時間の問題です。そうなってからは遅いです。手遅れになる前に対処して改善しなければなりません。クレームに身を挟めることは、会社の存続に関わる姿勢です。クレームが一つでもあったら、今すぐ改善に取り掛かることです。たとえ厳しい批判でも、経営者は身を挟めることが必要です。その改善が 100% に近づくチャンスになるのです。社の声に身を挟める。アマチュアとの30の違い、その15、アマチュアは短期的に考える。プロは一生を捧げる。アマチュアがなかなか上達できない理由は人生を捧げる覚悟がないからです。諦めないよう、友人と落としたあとの時も、気が向いた時にしよう。まあ、いつかはうまくいくだろう。時間とお金に余裕ができてからにしよう。そういう気持ちは当然うまくいくはずがありません。気持ちの余裕な生活の余裕になり、夢が達成を困難にしています。なかなかやってもうまくいかない。自分には才能がないのか。そもそも短期的に考えてしまうから落ち込みやすく諦めが早くなります。1年や2年くらいで大きな結果が出ることはありません。3年続けて手応えを感じ、5年続けて結果が慣れて、10年続けてようやく形になります。一生続けて体制になります。夢の達成は長期的な視野が必要です。人生全体という長い3年のことです。そもそも夢の達成は人生を支える覚悟が必要です。一つの夢に人生を支える覚悟ができ、また実行できている人が必要です。ではそもそも一生を支える覚悟ができています。何でもそうですが、一つのことを達成するためには膨大な時間と何らかの努力が必要です。勝ち方ではわかりません。5年や10年でもまだ足りません。一生丸ごと必要です。どんな世界でもそうですが、特になるのはわずか1人の人です。そのわずか1人になるためには一生を支えた人です。マラソンでは一番速い人が優勝しますが、人生では走り続けた人が優勝します。結局、長く走り続けることが走行距離を最も伸ばすことができるからです。レースは遅くてもいいので、とにかく続けることです。他の人たちはなかなか結果がないことに指令を出し、どんどん堅持します。諦めていきます。気づけば自分だけが残っていたという状態になり、自動的にトップになります。長く継続した人がトップになります。一生走り続けることが必要なのです。夢の実現に一生を支える。アマチュアとの30の違い、その16、アマチュアは関係のあることだけをする。要は関係のないことをする。仕事で成果を上げることは集中することです。当然のことですが、仕事では関係のあることだけに集中することが大切です。仕事のスピードも質も集中力には副作用があるということです。どんな薬にも副作用があるように集中力にも副作用があります。一つのことに集中すること視野が狭くなり、次第に頭が固くなってしまうことです。集中すればすること副作用の影響も顕著に現れます。視野が狭くなり、相手にまた操作できなくなります。一つの仕事に集中するがゆえに避けられないことです。あなたは仕事の成果が上がらなくて困ったときに集中が足りないせいだと思います。仕事の成果を出すためにさらに集中しようとします。それが順番の始まりです。さらに仕事に集中すればさらに頭が固くなり、視野も狭くなります。視野が狭くなれば発想前でも元気になります。仕事の効率が良くなることが悪くなります。では仕事を集中するで避けられない頭が固くなる対策はないのでしょうか。柔らかくすることはただ一つ。時々仕事は関係のないことをすればいい。これはプロの中に最も大切なことの一つです。仕事には直接関係ありませんが、仕事には関係します。仕事は全く関係のないことをしましょう。関係のないことをすることで、何か新鮮な刺激が飛び込んできます。新鮮な刺激があると頭が柔らかくなります。頭が柔らかくなり、知恵が広くなれば本業で活かせるような柔軟な発想やアイデアが出るようになります。仕事の際に仕事に活かせるようなアイデアも出てきます。ノーベル物理学賞を受賞したアインシュタインが行き詰まった時は、趣味の山の神社に旅行に行ったりしたと言います。物理学は全く関係ないことです。しかし、関係ないことのおかげで、適度な気分転換ができたり、新しい新鮮な刺激を受けるきっかけになったりしました。仕事は全く関係のないことが特殊再生理論の発想へと導きました。関係のない仕事こそ、プロに必要な重要な仕事なのです。仕事は関係のない仕事をする。あなたはリズムを無視した不規則な生活を送る。私たちはリズムの中で生きています。あらゆる自然にはリズムがあります。太陽系を回る星には公転というリズムがあります。そんな星の一つである地球は1日14時間というリズムがあります。自分のため朝日晩というリズムがあります。朝日晩が長い続いて1週間というリズムがあります。私たちはリズムを作っているのではありません。自然なリズムを作り出し、リズムの中に私たちが生きています。リズムの中で生きている私たちがリズムに反する生活を送るのは調子が悪くなる現象です。不自然です。世の中のすべてのものは繰り返しです。きれいなものがいない繰り返しの中に私たちは生きています。自然がそういう法則ですから、生きている私たちもそういう自然の法則に従って生きることが大切です。何を繰り返すという感情は間違いかもしれません。しかし、これほど安定した場合はありません。安定している場合があるからこそ積み上げていきます。リズムとは何です。さらは波に乗った方がスイスイ進むように、私たちもリズムに乗った方がスイスイ進みます。波に乗った人がさらに長いようにリズムという波に乗った人も人生の力がなくなります。あなたはリズムを無視します。その人の気分に任せて仕事をしたり、友人からの先の誘いがあれば喜んでついていったりして良かったりします。計画性がなく適当です。そのリズムのない不規則な生活はどこかで失敗します。自然のリズムに反しています。ではなぜ不安なのかというと、リズムに乗っているからです。リズムを満たにして人生を順調に進めるために乗っています。例えば、一日の最小単である朝日晩というリズムに乗せて仕事を進めていきます。朝は早起きしてしっかり朝食をとります。昼は仕事に精を出し、夜は出ます。単調で当たり前のリズムです。どんなことがあっても徹底的に守ります。これは仕事でも勉強でも欠かせないリズムです。この当たり前のリズムを僕らで大切にするからです。リズムに従った生き方をするとき、波の良さがあります。波の良さはこの小さな力でスイスイ前へと進んでいきます。大きな力でなかなか前に進まないままと小さな力でスイスイ前に進むことがここで進んできているのです。リズムに従った生き方をする。あなたとの30の違い、その18、あなたは保守的、プロは挑戦的。あなたはある程度成果では現状に満足しています。あなたとはいえ実力があります。手にしている例を聞き、形などを得られることでしょう。もちろん、お金もです。もちろん、もっと手放したくないという欲求が大きくなります。手に入れたいという欲求より失いたくないという欲求の方が強くなります。写真の部分では失うものは変わりませんが、一枚でも思い出の写真ができると急に強くなります。執着心ができます。写真に限った話ではなく、お金も名誉も地位も高くなるのを全てそうです。所有するものが多くなるほど失うものが変わります。当然、考えていることと先行です。どうなるかというと、保守的になってしまいます。攻撃より防御に力を入れ始めます。新しいことに挑戦することが変わらない守りになります。改革に向けた仕事は控えるような、失敗しないような、無難な仕事をやり始めます。現状維持を始めると、それ以上の成長は見込めません。保守的になるということは、挑戦をやめてしまうことです。現状維持は成長の向上もないということです。新しいことに挑戦しなければ、新しい刺激がなく成長も得られません。成長が停滞してしまうのは保守的になるのが原因です。こうなると永遠に余ることないです。しかし、プロは違います。プロは常に自己成長を求めます。ある程度のリスクを覚悟で挑戦するようなことです。知識や技術などの向上に余念がありません。新しいことに挑戦するからこそ、新しい刺激内で成長ができます。もちろん、挑戦することで失敗し、何かを失うこともあるでしょう。それでも、挑戦するのが最も安定です。挑戦するのが誰かに読み取られたです。大勢の人が、あれこそ一番、と思い必死になって争っています。足を止めたらすぐ抜かれます。それが勝負の世界です。だから、プロは、プロで続けるために挑戦だけは忘れません。見るのは、前だけであり、後ろは振り向かないのです。常に挑戦をする。アマチュアとの30の違い、その19、アマチュアは稼いだお金を貯蓄に回す。プロは稼いだお金を投資に回す。アマチュアは保守的です。挑戦より守りに入っています。その消極的な姿勢や考え方は、お金に対してもはっきり現れます。将来何があるかわからないから、稼いだお金はとりあえず貯蓄に回そうとします。できるだけたくさん食べて、ああいう将来の不安に対応できる様子があります。突然仕事を解雇されるかもしれないという不安もあることでしょう。突然の事故にあるかもしれませんし、困難に遭うこともあるかもしれません。将来何があるかわかりません。しかし困難がわからないからこそ、自分に投資をして最悪の事態に備えます。とは、予防策のためにお金を使います。体調や健康面に不安があれば、少々選んだからでも野菜を積極的に食べようとします。野菜を使った食事は値段は少々高くなりますが、健康面では有効です。体力に自信がない人はお金を払ってフィットネスに通えばいい。仕事で解雇されるかわからないという不安があれば、そうならないように仕事の技術を磨くために仕事をします。セミナーに入ったり、教室に通ったり、本を読んだりなど、自分自身のためにお金を使います。本当に仕事のできる人なら解雇されることはありません。企業はミスターをする際、仕事のできない人から切っていきます。そうなりたくなければ、自分に投資を拡散して、しっかり仕事のできる人間になることです。攻撃は最大の防御になります。稼いだお金を自己投資に回して、将来の不安を解消するのです。将来の不安は自己投資で解消する。あなたとの30の違い、その20、あなたは後ろを振り返る。プロは絶対に後ろを振り返らない。プロは前だけです。前しか見ません。前しか見ないことで前だけに集中できます。よりスムーズに前進することができることでしょう。中央前に向いていれば、やってる障害物を避けることができ、手間も少なくなります。前からやってるのは前からです。過去に前からやってるということはありません。本来人間は前だけで向いていればいい。 しかし、人間はカメラやビデオという便利な道具を発明しました。カメラという写真やビデオでと映像によって過去を振り返ることができるようになりました。時々友人と笑いで昔話をしながら成長を確かめるために過去を振り返るぐらいがいいでしょう。しかし、いつも昔を振り返っているだけでは私のことです。10年前ではなく後ろを向いているからです。私たちは前進しかありません。前からやっているのは未来ですから、過去を振り返っても仕方ありません。アマチュアは過去の成功に際に頻繁に昔を懐かしみます。そういうことで時間とエネルギーを使っているから前へ進む力が弱くなります。10年後ろ向きになっているので前が不利になります。突然の障害物に気づかずぶつかりやすく怪我をしやすくなります。プロは絶対に後ろを見ません。プロは写真やアルバムを持っていません。たくさん写真や映像を残してもむしろ怪我のスペースを捉えるだけです。自分の成長には何の役にも立ちません。過去を振り返りながら仕事をしようとします。それが今できる未来につながる活動だからです。過去を振り返らないようにする。アマチュアとプロの30を違い、その10時、アマチュアは座って本を読む。プロは仕事をしながら本を読む。プロもアマチュアも読者も読書を読みしています。どちらも伝統家です。しかし、読書の仕方にはアマチュアとプロと大きな差がありません。プロは座って本を読みません。立ちながら本を読んでいます。座って読書することは今ではないので、仕方立ちながら本を読んでいます。日本や近所がなぜ優秀になれたのかというと、仕事をしながら本を読んでいたからです。読書は座らなくてもできます。実は座って読書をしていると時間の無駄が発生します。座っている時間には別のことができなくなるからです。日本や近所は薪を運ぶ時間には別のことができないかと考え、読書を思いつきました。薪を背負い立って歩きながら数多くの本を読みました。そうすることで仕事と読書を同時に進めました。アマチュアは仕事の時間と読書の時間が別々です。仕事が終わってから本を読み、本を読み終わってから仕事を再開します。そのためより多くの時間を要します。しかし、プロは仕事と読書を同時にしています。同時にしているので時間が短縮できます。そのためアマチュアとプロの差になっています。本を読む時間がないんですと不安を出してしまいます。忙しいのはみんな同じです。そこで愚痴を言うのは普通です。そういう人は本当は座って読むのだと思っています。そういうまったりしたスピードでは読むどんどん差をつけられます。忙しいなら忙しい仕事をしながら本を読めばいい。読書は座らなくてもできます。日本や近所のように歩きながら読書もできます。今日は電車で移動しながら本を読んでいます。電車の中で読みにくいと思うかもしれませんが、電車で読むことが頭の中にいます。仕事をしながら本を読む人が興味のある人です。わずかな時間とはいえ、つなげば大きな読書時間になるようです。仕事をしながら読書する。アマチュアとプロの30を違い、その順位、アマチュアは締め切りを守らない。今日は絶対に締め切りを守る。アマチュアとプロは仕事のできない極端に大きな差があるわけではありません。仕事をお願いすれば、できなかった仕事の内容は一定の水準を超えています。どちらも実力者ですが、いい仕事をします。もちろん、アマチュアはプロより仕事をしていこうと思います。仕事の質はともかく、もっと大きな差が出ることがあります。仕上がりまでのプロセスです。アマチュアは締め切りを守りません。守ろうと思っても、やる気がないときは、なぜならさそうになってしまいます。人間ですから、時は落ち込み、時は嫌なすることもあるでしょう。また、急な仕事の対応もあります。気づけば、投資予定していた計画から大幅に受けて、締め切りを守れない結果になります。今度、他に用事ができて、間に合いませんでした。アマチュアの翌日に続きまいものです。もう少し待ってもらえませんか、通りないして、締め切りを守ってもらおうとします。それこそ、よろしくお願いします。今日は締め切りを絶対に守ります。締め切りを守るように生活を止め、自己コントロールアマチュアとプロの違いは仕事の質より仕事の質で見られます。仕事が計画通りに進むように生活を整え、自己コントロールできる人が本当のことです。やる気がなくても、とにかく体を動かします。辛くなって落ち込んでいても練習だけは忘れません。練習しているうちに辛くなって忘れます。仕事をする人は、プラス自分のコントロールする人になって初めてプロです。そういう感情にならない強さとプロの条件なのです。締め切りは絶対に守る。アマチュアとプロの30の違い、その13、アマチュアは家族や友人を削って時間を作る。では家族や友人との時間だけは削らない。アマチュアは仕事一つです。仕事でたくさんの成果を出すためには時間が必要だと思います。そうだ、家族や友人との時間を増やせば自分の時間がもっと増えるはずだ。そう思い、大事な仕事の時間を削り始めます。これがある状況を作り出す尊厳です。家族を犠牲にして友人関係を維持します。家族とのコミュニケーションを学べば確かに時間が増えることでしょう。しかし、家族関係が欲しければ生活の大が不安定になり、家族からの協力がいらなくなります。友人との連絡をなくても時間が増えます。しかし、友人がいなくなっては人生とは何なのでしょうか。一緒に喜びや楽しさを共有できる人がいないのでは寂しい人生になります。仕事熱心な人は仕事の成果を出すために家族や友人との時間から削ろうとします。ゆえに、アマチュアは仕事の成果を出すほど家族や友人との関係が悪くなります。もちろん、今日も自分の時間を増やすために付き合いを増やします。しかし、今日は人間関係の相性を失います。家族や友人の時間は削りません。愚痴を言うような人間性の収集と時間を増やします。あなたが直す人、愚痴や不満だらけを禁止する人などです。こういう人と仕事帰りに飲みに行っても、そういう差さんの内側で無駄な時間が過ぎてしまいます。そういう時間とお金こそ本当にもったいないと思うことです。もちろん完全に飲むというのは社会で仕事をする上では難しいです。しない方がいい。片割りの時間を増やすことで時間を作ります。家族や友人との時間を楽しながら飲みのない人と付き合いを増やすことで時間を作りましょう。そうすることで余裕を高めながら時間を作ることができるのです。家族や友人との時間だけは削らないようにする。アマチュアとプロの30を失い、その14、アマチュアは人で仕事をする。プロは喜びのために仕事をする。アマチュアとプロは簡単に言われる質問があります。なぜ仕事をするのですかと問いかけてください。アマチュアは仕事からやると答えます。一見立派な響きに聞こえます。しかし、なぜか一瞬漂っているように聞こえます。それは仕事が意味になっているからです。つまらないし、やる気もないけど、お金のためにしかなくなるようになっています。お金さえ割ればいいので、できない仕事も、僕らにも乗り越えた程度のようにしかなりません。確かに仕事はできていますが、もっと素晴らしい仕事にしようという向上心がありません。何か新しい形を変えようという新たな精神に投資なり、現状維持が続きます。あなたは仕事の姿勢が義務になっています。続いて、プロになぜ仕事をするのですかと問いかけてください。喜びのために仕事をするという答えが入っているはずです。プロはまず自分が楽しむために好きな仕事をします。好きな仕事をもっと楽しむために創作を繰り返し、工夫のために積極的になります。基本では他人も喜んでもらえるように仕事を工夫し始めます。それは全て喜びです。自分が喜び、他人も喜んでもらうために一生懸命になります。まさに自分の喜ぶ仕事です。喜びが本音になっている仕事は長続きして質問高いです。何か新しいことを変えようという皆さんからのサービス精神が旺盛です。成長する仕事ができるようになります。あなたは人で仕事をするのに対して、とは喜ぶのために仕事をするのです。喜ぶのために仕事をする。あなたとプロの30の違い、その15、あなたは悪条件の時に反応する。要は悪条件のことを嫌になる。あなたは都合の悪い条件があると何かと感謝始めます。これではきちんとした仕事ができない。もっと環境を整えるべきだ。こんな悪条件にした人は誰だ。あなたは仕事をする前に感謝します。あるいは犯人探しを始めます。あなたにとって仕事前の勘は定常業務です。メンツ、あるいは口にしてからようやく仕事に取り掛かります。なぜそうするのかというと、あらかじめイメージをするためです。もし失敗したときは他の原因を追いつけることができ、自分の評価を落としにくくなります。そういう真相心が仕事前に判断するという態度に出ています。しかし、今日は条件が悪くても感謝しません。むしろ整えます。内心にやった。と喜んでいます。条件が悪いことをニヤニヤします。条件が悪くないことを実力の差を見せつけやすいからです。大学受験でされるのは簡単な問題になったことではありません。簡単な問題ならみんなの高得点を取ってしまい、勉強ができる人とできない人と落別されません。偏差値も私も小さくなります。差は難しい問題が出題されたことにできます。勉強ができない人は何問に回答できませんが、本当に学力のある人は回答できてしまいます。悪条件こと実力の差を見せつけられます。本当に実力のある人は悪条件こと高条件です。要はどんな条件であろうと実力を発揮できる自信があります。今日の部下と天気の体制であろうと雨が降ろうと風が吹こうと安定したスコアを出します。豊富な経験があるため雨の強さや風の強さも計算に入れることができ、常に高スコアです。条件の悪さを感じません。要は悪条件のことをニヤニヤするのです。悪条件の判定数。アマチュアとプロの30の違い、その16。アマチュアは最新の購入シーツ、要は一流品の購入シーツ、何か用する。最新の道具には優秀な機能が搭載されています。最新の機能を使えば今の道具は劇的に向上して、プロに近づけるだろうと思っています。最新の機種が発売されるのが待ち遠しくて、いつも嫌がらせているのがアマチュアの特徴です。発売されると同時に飛びつきます。自分の実力をつけるため、道具に頼りなしです。アマチュアがなかなか到達しない理由はそうです。道具を買い替えればどうなるでしょうか。最下を一から学び直さなければなりません。道具を購入するためにお金もかかります。よりによって最新の道具と同じです。慣れた頃にタイミングよく、また最新の道具が登場して買い替えの時間です。慣れる時間と費用を考慮すれば最新の道具が必ずしも最良の選択は変わりません。最新の道具を買い替えたため、むしろ仕事の効率が悪くなることがあります。この順番を繰り返している間にアマチュアは永遠にアマチュアです。プロは毎日道具を何年も使い続けます。持っている道具はほんの少し高さです。持つものが少ない代わりに点数のは一流品です。長年にしかも、登場したらいいので、うまく機能するかどうかわかりません。最新とはいえ、欠陥があるかもしれません。実績がないので、どれくらい効率が良くなるかも不明です。しかし、一流品は時間が使われても、頻繁に変わるものではありません。もちろん、一流品ですから、高額です。 しかし、メガネが高くても、長くつかんだら必ず元は取れます。7年使うため、道具は十分に最後まで本来の業務に集中することができるようになります。業務の効率が良くなるだけでなく、買い替える必要がないため、節約にもなります。少々効率が良くなる道具が登場しても、深呼吸して頭を冷やす時間も設けてください。今日は最新ではなく、一流品もなく概要するようです。一流品もなく概要する。アマチュアとプロの30の違い、その27。アマチュアは強さと弱みがある。プロは弱さの自覚がある。アマチュアはプライドが高い。その態度の高さが一人で全てをなすという仕事の姿勢に現れます。自分は強いと思っています。私は何でもできるという自信があります。その意気込みは素晴らしいですが、事実は異なります。一人の人間では限界があります。一人が発揮できる力と時間には限界があります。もちろん、アマチュアとはいえ、それらの仕事結果を出します。しかし、一人の力には限界があります。プロは弱さの自覚があります。大きな夢を達成しようとするときに、一人人間が一生できる仕事量は少ないことに気づいています。一人で頑張るのもいいですが、それは仕事の限界があります。ましてや、人生は短いです。弱さを自覚することで別の力も考えます。それが協力です。プロは自分の命は有限であるという自覚があります。有限だからこそ、限られた時間に最大の結果を出せるように、他の協力を求めます。プロは一人の力は限界があるという自覚があります。現在があるからこそ、より多くの人から協力を得て大きな力を発揮しようとします。多くの人と協力して大きな仕事を短時間で完成させてしまいます。アマチュアには強さの要因がありますが、プロと弱さを自覚して他人の協力を積極的に借りようとするのです。弱い自分を自覚して積極的に協力を求める。アマチュアとプロの30の違い、その28。アマチュアは自分以外の人になろうとする。プロは自分の全てを生かしようとする。自分が何か一緒になろうとするのはやめることです。結論から言えば何か一緒にはなりません。チンパンジーはどんなに頑張っても魚にはなりません。魚はどんなに頑張っても鳥にはなりません。鳥はどんなに頑張っても人間にはなりません。人間についても同じです。アジア人と欧米人では体格の高さも髪の毛も違います。人間は根本的な変身はできません。しかし人間は自分が人間になろうとします。欧米人のような高い鼻に憧れたり、高い身長に憧れたり、堂々とした体格を羨ましく思います。また愛と憧れ、服装、髪型、仕草などを真似しようとします。落ち着いた性格の人に憧れ、落ち着いた雰囲気の人になろうという全身願望を持ちます。あなたはそうした憧れを持ち、なろうと努力します。しかし、見せることはできても、なりきることはありません。実現は不可能。そもそもなりません。要はそれに気づいています。自分は自分にしかならないと。憧れを抱くことはあっても、なろうとする努力はしません。時間と努力と行いを成し、それではなくて、今の自分の全てを成し遂げようとします。初めから彼は与えられています。何かに憧れるよりまず与えられた自分を発揮すれば誰でも大きな仕事を達成できるはずです。自分からこそできる大きな仕事を成し遂げることができるはずです。バラは正しく生きているからこそ人を魅了する姿があります。ライオンはライオンらしく生きているからこそ野獣の王として君臨しています。ジャッキー・チェンはアジア人素晴らしい体格を出したからこそハリウッドスターになりました。自分らしく生きることです。個性を十分に発揮したとき誰も負けないことになるのです。天から授かった全てを生かしている。アマチュアとプロの30の違い、その19。アマチュアは戦ってから勝つ。プロは戦わず引き勝つ。アマチュアは力に自信があるので勝利を得るために戦うと意気込みます。勝利のために戦いを求めようとするが、なかなか上達が遅くなります。お互いが傷つくからです。戦うのはお互いがされます。戦争をすればお互いがダメージを受けます。争うのはお互いが体力を消耗し、回復も時間を要します。喧嘩による解決はどちらも怪我をすることでしょう。失ったものを回復させるために時間やお金など必要です。そこでどちらが発生します。戦いによる解決は全ての不利解決の一つです。仕事を発揮しますが、根本的な解決は望めません。戦争をどんなにしても世界が平和にならないことと同じです。一方、流すということは一方、流れるということです。流す、マイナス、ゼロで全く解決になっていません。戦わないと戦えないのは姿勢の低い戦術です。一番高い戦術は戦わず解決することです。今日は戦いを避けようとします。今日は十分な力を見つけているので戦って勝つこともできます。しかし、戦うときには時間とお金、体力が必要です。場合によっては多少の傷を負うこともあるでしょう。できれば、貴重な資源を消耗したくないし、怪我をしたくありません。そのため、戦わず知られることを目指します。お互いの協力を生み出して、戦わず知られることを目指します。お互いにとって、プラスになる話をすれば、争いをつける勝利方法があるはずです。ポイントの関係を目指すことが最も賢い勝利方法なのです。ポイントの関係を目指す。アマチュアとプロの30の違い、その30。アマチュアは態度を手にする。今日は態度を仲間にする。アマチュアは態度の中で争います。争って仕事を発揮させようとします。ただ、気持ちいいからです。相手を争うとする気持ちはありますが、それまでです。争って勝って気持ちが良くても、それ以上のことがありません。ライバルを気にしていると損するのは自分です。受験勉強でもライバルを気にしてしまうと人間関係が悪くなります。学力が同じ程度の競争相手だからこそ、あなたのためになるような有益な情報もたくさん知っていることでしょう。あなたが悪いことを相手が知っていることは大いに考えられます。しかし、あなたが悪いことを会話がなくなり、受験に必要な知識の交換や手助けが得られなくなります。肉親という感情で満たされ、ストレスを感じやすくなるため、競争がさらに辛く感じられます。ライバルを気にしてしまうと自分が損をします。ライバルは仲間にします。自分を叩き上げてくれる仲間にします。受験勉強でもライバルと仲良くなることです。仲良くなって、情報交換してお互いの学力を発揮させます。一緒に兄弟が動かしようと競争することで、お互いの関係が良くなります。また、学力が同じ程度のライバルだからこそ、勉強の緊張感が保って、やる気や創造性があります。競争を共にした人だからこそ、友情があるのです。ライバルは完璧にできないと笑っていても完璧を目指す。その2、まだまだですと言って油断しないようにする。その3、話す気がないなら行動する。その4、実現できる手段を思いつくまで捜索を繰り返す。その5、森を見たら木を見るようにする。その6、時間を狭くして集中する。その7、感情を超越して効率を軸にしてデータを立てる。その8、仕事をしている感覚がなくなることを仕事を頭にする。その9、未来を視点に考える。その10、健康につながる食事をする。その11、自分が考える習慣を身につける。その12、人に力を入れる。その13、上達してもそんな永遠に卒業しないようにする。その14、悲惨のほうに耳を傾ける。その15、夢の実現に一生を捧げる。その16、仕事は関係のない仕事をする。その17、リズムに従った生き方をする。その18、常に挑戦をする。その19、将来の不安は自己投資で解決する。その20、過去を振り返らないようにする。その21、仕事をしながら読書する。その22、締め切りは絶対に守る。その23、家族や友人との時間だけは削らないようにする。その24、喜びのために仕事をする。その25、悪条件を歓迎する。その26、一流の長く愛用する。その27、弱い自分を自覚して積極的に協力を求める。その28、天から授かった全てを生かしきる。その29、